下の名前でございます。私のため10時間かかり3日目に会えた人に期待しながらご覧いきたいと思いますが、聖書を、1箇所開いていきます。ルカの福音書の、10章の39節、135ページ、すいません、もう読みますね。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ですね、今日は10月10日、昔の体育の日ですけれども、実は今、韓国に秋元牧師をはじめとする賛美隊と、それから、撮影隊が行っております。光牧師と、それから佐藤さんというのがいるんですけれども、その方々が撮影隊で行っておりますね。で、メディアがね、選挙、ホームページのメディアが大きなポイントなので、撮影隊が撮影隊という方針で行ってるんですよね。だから本気でホームデビューとかメディアを神様が使うと信じているので、そういうチームが出たわけですね。で、皆さんの教会のホームページを使ってください。ホームページ人はどんどん来ますので。で、この実はこの韓国のチームが来ているってすごく意味があります。と言いますのは、日本のリバイバルのポイントは、殉教者たちの地と、いきなり入ってごめんなさいね、時間がないので、ね、殉教者たちの地と、それから世界、特に韓国の取り出しの祈りだということを、主の十字架の当初から言われておりました。で今回、その韓国の日本にすごく重荷を持っている教会に、反代表として、反牧師という方のところに招かれて、パウロ牧師たちが行くことになったんですね。ね、そして、その反牧師たちが、今度火曜日の日に再び、東京にいきなり行かないで、わざわざ、福岡経由で長崎に来られるわけですね。それはなかったら、殉教師たちの足跡をたどりたいわけです。で、反牧師の教会のホームページを見ますと、ハングル語なんでわからないんですけど、トップページに26ページの写真が出てきまして、日本に行くことのミニストリーのことが書いてあることが明らかに分かります。トップページに出てます。一番目立つところ。だから本当に日本のことを思って日本に行くってことを、教会のトップページのホームページに出してますから、これは本当に日本のことを主に思っているということだと思います。そしてわざわざ、その26ページのね、6時間しか時間取れないんですけど、やって、その後ここで火曜日に成功します。火曜日は平日ですので、そんなに困らないと思いますのでお待ちしております。もうこれこれだなんて言わないでくださいよろしくお願いしたいと思いますけども、ただ平日なのでちょっと高くなりますが、帰りはね、夜間通勤になるので あれでしょうけども、ぜひおいでください。5000人の教会の牧師を招こうと思うとね、普通は2万人って言ったら5000人だったんですね。5000人の教会の牧師を招こうと思うと普通は、ね、招聘委員会かなんかを作って大変なんですけど、うちの教会は向こうからやってきますので、こういう恵みに慣れっこにならないようにね、これは特別な恵みですので、ぜひですね、来てほしいと思いますが、でその殉教ツアーをやった後に、長崎でまず成果をして、その次に東京に行って成果をされるわけですね。で、これははっきりね、韓国とその祈りと殉教が一つになって、そして11月に最新は行って、新年なんです。で今度の新年はもう去年、主の軍の仕事をしてきたって神は言われて、宣教って語られた後ですから、もう本番なんです。まさに本番ですので、皆さん、ね、そう思ってる人も思ってない人も、時が来たらはっきり本番だということに気づかされるでしょう。本番がありますね。で、これは明らかにね、神様の時を示してるんですね。で、その時にですね、今日開いたんですけれども、今年語られた御言葉は何かというと、主の軍の将として今来たって言葉でありました。詳しくやると時間がないので、今日はできませんが、神様が私が将であるって言われたわけですね。そして今年語られている言葉はマケドニアコールなんですね。マケドニアの叫び、宣教と言われたんですね。でこれが今年神様に言ってきた言葉でありますね。でところが面白いんですけどね、主の軍の章のところもマケドニアコールのところも共通項があって、特にマケドニアの方で話しますけど、神様がその宣教、ね、マケドニアの方に来なさいって宣教を語る前に何があったかというと、思い出してください。パウロに向かって、パウロがアジアに行こうと思ったら聖霊が止めたんです。その次ビタニアに行こうと思ったらイエスの御霊がお許しにならなかったって書いてあるんです。2回ストップを受けるんです。で皆さん、パウロっていうのはですね、使徒で、旧約のモーセ、新約のパウロって言われるぐらいの取りなしで、かつ主を愛した人です。ちょっと大胆な言い方をしたら、ある意味で12使徒以上に宣教なし教会の座を作ったと言ってもいいぐらいですね。ちょっと大胆な言い方をしたら、ね、それぐらいポイントの人です。で彼は当然心から主を愛して主に従ってアジアに行こうと思ったんですよ。ところがストップがあった。それでじゃあ分かりましたということで、じゃあビタニアに行こうと思ったんです。それもストップがあった。何を言ったかったら、アジアの時もビタニアの時もね、パウロが自分勝手にね、俺のやりたいのはアジアだからアジアに行く、ビタニア次は俺はビタニアがいいからビタニアに行くって、そういう感じだったとは決して思わないんです。 きっとパウロは神の導きを考えながら、いろんなことを思いながら、きっと主はこっちに導いてるなと思って、アジアに向かったらストップ。あ、じゃあビテニアなのかなと思ったらストップ。いや、パウロが自分勝手に突き進んでストップじゃなくて、これはどう考えてもパウロほどの方ですから、本当に主の導きと思って行ったけどストップだったわけですよ。わかりますかね。で、何かというと、私たちもね、その後にマケドニアなんです、幻を見て。で、実はこれね、あの時のパウロの小さな選択じゃないんです。なぜか、あそこでマケドニア宣教をして、マケドニアから福音が伝わったので、福音は西回りでヨーロッパからやってきて、今21世紀アジアに来て、日本は最後の時代に持ち上げようとしてる。もしあの時アジアにあのまま突き進んでいたら、アジアで東回りでやってきて、日本には5、6世紀か遅くても10世紀か12世紀ぐらいには福音が伝わっていて、今これヨーロッパの人が言ってます。ああ、日本には返さねばならない負債がある、日本に返さねばならない負債があるって言ってますよ、きっと。わかりますよ、ということ。つまり単にあの決定は、あの時の宣教の場所を決めたんじゃなくて、福音宣教の歴史に関わったんです。もっと大げさに言えば、世界の歴史に関わったわけです。だから神様が、パウロが本当に真摯に従っていこうと思って、アジア宣教待てって言って、ビテやってもストップって言ったの。2回も止められてからマケドニアになったわけですね。で、さて、なんでこんなに静かというとね、今調整期間でイスラエル県が終わったら本戦が始まると言ってます。もう本戦なんですけども、本戦の本戦が始まりますね。で、その時にメッシを確かにしないといけないんです。メッシを、自分の人生は何のために使うのか、どこが中心なのか。だから11月14日からそこにすぐ行くとは限りません。人によっては違うでしょう。でも、はっきりどこに向かってるかは捉えておいてください。これすごく大事です。その時にね、パウロはアジアだと思ったんですよ。最初。でもストップだったんです。ビテニアだと思ったけど止められたんです。止められたらすぐ否定的な人はでしょう。あ、神様、私の心は違ったのか。あ、また違うってね。あ、いつも私が行こうとすると神はダメだというのね。どうせ私はそんなことやって、こういうふうに考えてるけどね。そうじゃないんですよ。これはものすごいな選択だったわけです。で、皆さんね、ストップが来たらね、もっと大きな神の計画の導きを神が用意しているということなんですね。これをしっかり捉えておかなきゃいけないんですね。で、まあ、はっきり言いますけど、ヨハネ・モリ牧師は今、関西に使徒的な仕事で使わされました。ね。でも彼は関西からわざわざ家族ぐるみで東京に引っ越していったわけですよ。ね。その時にでも予言があったんですよね、パトモスチームでね。暴露しちゃいますけど、ね、なんて言うんだったらいいかね。ヨハネ・モリ牧師はアントキの器ではありませんという言うんです。普通そういうふうに言われたらドギッとしてですね、否定的になりませんか。でもこれは前の人なかったんです。アントキの器ではないってことはないことは使徒団の働きだったんです。秋元牧師はさすが吟味者ですね。その意味を聞いたときに、あ、確かに神が歩いてる。しかしアントキの働きをするのではなくて、使徒的な働きをするために再び関西の教会の形成を立て上げに使わせないといけない。彼の本来の中心の飯である、生涯の飯である使徒的な働きに対する飯が開いたんです。あの設定を、だって今の牧師も自分は使徒で示されたと言ってましたけども、この前熊本ではっきり言いましたね、パウロ牧師、まあ、これははっきり分けて言いましたよね。彼が本当に使徒に召されているならば、私がいない時の代わりの奉仕をするのは、それはそういうことじゃないってはっきり言いましたよね。それは東京アンテナ教会の牧師のする仕事で、使徒職に召されている人はその時使わされていってるんだってはっきり言いましたよね。覚えてます、熊本ではっきり言われましたもん。これは公で言われたんです。それ何かというとね、あの時ではないとか言ったら普通ね、否定的になりませんか。だってあの時言ったんだから。でもそうじゃない、それは彼の生涯の飯を開く逆にポイントだった。パウロだってアジアもビタリもストップされたけど、それによってマケドニアという歴史に関わってくる宣教が開かれた。この調整期間にね、ストップとかね、そっちじゃないとかいろいろ言われることがあったときに、これね、否定的に取らないように、神があなたに本当に用意されている飯と導きがそこで明確になってくるんです。これをね、覚えておいてほしいと思います。そして今日の言葉、ここまで序論なんです今日の言葉、さて、じゃあその神様の導きと語りを聞こうと思うと何かというと、マリアのようにイエス様の足元に腰を下ろして座り、聞き入らないといけないの。いや、今はね、戦いの時だからそんなことしてないね。ね、詩式に書いてあるように、ね、こう、膝をつかないで、こう、いつでも戦いの体制ができる、水を飲んでないといけない。それは確かにね、そういう一面もあります。だけど、主の声を聞く時に、ね、腰を下ろさないでね、いつもこうね、何かあったらすぐ逃げようと思いながら聞いてる人。 で今もこうやって聞きながらですね、お腹減ったな、帰ったら何を食べようかなと思ってる人、ね、あ今日のゴスペル あれは長かったな、ね、キャラ牧師いつまで説教するんだろうなとか思いながら、東京一生懸命見てる人、いろいろいるかもしれませんね。その時は話が入っていかないんです。皆さんがここ腰を据えて、腰を下ろしてとかですね、腰を下ろしてとか、腰を下ろしちゃうとですね、私悔しいことが最近、腰を下ろしちゃうでしょ、立つ時に必ず言う言葉があるんです。よいしょって言うんですね。で言った後にね、ああしまったなって言わないこともながら、またよいしょって言うんですね。そう言いながら自分でですね、なんとも言えない悔しい、苦々しい思いになります。立つ時によいしょってなんか立てないんですね。でも何が言いたかったら、一回腰を下ろして本気で座るとね、立つのに気合がいるわけですよ。でも逆に座ったら、もう本当にそこで聞こうとしてる。マリアは座ったんですよ、そのことで。本当に腰を下ろして、本気で聞いて、だから聞き入っていたって話の中に入ったんです。皆さん、イエス様と腰を下ろしてイエス様の語りかけを聞き、イエス様の話の中に入り込んでますか？夫婦関係でも、親子関係でも、友人関係でも、相手の話の中に入り込んだとき、初めて感じ取れる、相手の言葉が分かる、理解できたり感じ取れることってある。上辺で聞いてるときには分からないけど、本当に相手の話に入ったときに、本当に相手のことが分かってくる、理解できたり、分かることがある。分かるでしょ、言ってること。イエス様の足元に本当に腰を下ろして、真剣に聞き入らないといけない。でこれはね、もっとはっきり言います。時間もかかるんです。で現代人は、せっかちです。私はその代表選手です。ね、いろいろ皆さんに、チキンラーメンっていうのを買ってありました。カップヌードルが出る前に、今もありますけど。チキンラーメンをかけて3分待たなきゃいけないんですけど、お湯をかけてパッて一応蓋をするんですが、蓋を取ると同時に一瞬蓋をしてすぐ取ってかき回しながら柔らかくなったところから食べて、3分経ったら食べ終わってました。それぐらいせっかちだった、ね、それぐらいせっかちだったから、忍耐なんていうのはですね、超苦手でした。まあおかげで随分訓練を受けましたけどもね。でも時間をね、かけて時間を取って話さないで、神様一つもそうでしょ。本当に心を入れて時間をかけてやったときに初めてその人が分かるし、その人と本当にでつながる、なんていうかな、こう心が通じ合うわけじゃないですか。人でさえ本当に神様のとに腰を下ろして本当に死の話に聞き入らないと、聞こえてこない声がある。いや、聞こえたとしてもその真の意味が分からないことがある。今皆さんね、調整官って言われてますけどね、この時に座り込まない人は、座り込んで何もしないって言うんじゃないですよ。神様の声を聞くために座り込まない人は愚かです。この時間を惜しんではいけません。それである方はですね、なんかいろんなものを奪われたりしてですね、神様さん、それを喜んでください。主の前に座る時です。で本当に神様があなたを何に召し、何に導いているかを真剣に聞いてほしいんですね。でそれはすごく大事なことであります。で、腰を据えて聞いた時に初めて聞こえてくる、あるいは今まで聞いてたんだけど、それの本当の意味っていうのは、それが聞こえてきます。そしたらその言葉にはどうしたかもですよ、ね。そこまで聞いて従った人は簡単にやめません。必ず主に従ってもね、サタンが来るんです。本当に心だったのとかね、違うんじゃないのか。今日賛美隊でね、入れなかった人思ってる人、やっぱり私は賛美隊じゃないよと思ってる人、きっといるはずですね。そんな簡単に言わないでください。そんな簡単に。ね、戦いなしに進むことなんか打たれないで勝利なんかないんです、ね、こう引っ叩かれても叩かれても神様を愛す人がいるに立ち上がって進むんです、ね、叩かれたことのない人なんていうのははっきり言って嫌ですよ。これから週末に来るんですか、ね、そんな簡単に言わないでください。でもね、本当に腰を据えて神様にね、聞いた人はね、はぁってね、でも確かに神は言ったんだって、確かに神は言ったんだって、確かに神は語ったんだって、その時にはっきり立てるんです。どんな話が吹いても、どんなぶつかりがあっても、座って聞いてちゃんと捉えた人は、でもそうじゃないで上ずらって捉えてるから、ちょっと話が吹いてバーって言ったら、いやこれだったのかしら、本当かしら、やっぱりこっち、次はこっち、やっぱりこっち、やっぱりこっちってですね、もうなんかこうここなるわけですよね。それは聞く時に座ってないからなんです。本当に腰を座って聞いてたらそうなんです。で今までは準備でしたから、そこにも学びがあったでしょう。でも本番が始まるとね、それをしてたらね、まずいんです。今度は本戦ですので、ね、 戦いは必ず来るんです。でもそこではっきりと神のものを確信して戦って進めないよ。そしたらしまいこのララッパが発生しようね。それね、どうだろう、覚えておいてほしいと思います。ね、これ以上長引くとですね、トシヤ君がね、イライラし始めてきちゃ困りますよね。ね、もうそろそろ終わりますけれども、皆さんですね、10月最後の、今年最後の、10月過ごしやすいかな、年末って感じはしないでしょうけど、主の時間では年末なんですよ、皆さん。今年最後の世界だったんで、その時に事故があって、渋滞があって、ね、大変だった。ね、フェリーで来た人は正解でしたね。フェリーを選んできたって心だったんだけどですね。この時とね。で、何かというと、これだけ当たってる人ってことはね、何か見心があるんですよね。賛美に対して。ぜひそれをね、皆さん覚えておいてください。これ逆ですよ。見心があるんです。これから賛美と共にカリスマを通して神の技をなさいますので、主に期待していきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。そして私たち一人一人に具体的に語り、技をなしてくださる神様です。一人一人が主の前に腰を据えて、あなたの語りかけを聞き、そして人生のこの大きな胸の流れの中での自分の立つべき場所、住むべきところをはっきりと捉え、そこに向かって進んでいくことができるように、もちろんすぐ行く人もいれば、それをしっかり捉えた上である準備をしてから行く人もいるでしょう。時は書の中にありますけども、個人的な時は書の中にありますが、群れとしてははっきり時を迎えました。どうぞ一人一人が神の導きをしっかりと聞いて進んでいけれるように、どうぞ導いていってください。感謝します。短く全体のミニストリーをしたいと思いますが、罪があると祈りが天に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。主はその願いと求めに答えてくれます。自分のことでも家族のうちのことでも構いません。イエス様一人一人が今手を置いている傷んでいる場所、体と心に触れて、体を健康にし心を健やかにしてください。霊を解放し、精で満たし、御霊で満たしてください。問題に対して解決と勝利を与え、職場に、学校に、家庭にあなたの勝利と祝福を、和解と癒しを与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様によって命ずる。病の力、病の霊をその人の体と心から行け。手首、耳、それから喉、それから脳、イエス・キリストによって命ずる。よっせよ。がん、家族の中に、近い親戚の中、あるいは家族の中にあるがん、胃がん、肺がん、水道がん、肝臓がん、その他のがん、イエス・キリストによって命ずる。肝よ、消えてなくなれ。 そしてその人に関して祝福を祈りなさい。それはある意味で、馬鹿げているように思いますし、また不条理に思います。でもあなたは神を愛するがゆえに主に従うゆえに感謝をし祝福を祈りなさい。その時あなたは神の驚くべき正しい愛と憐れみの裁きを見、神の真実な答えを見ると幸せになります。それはあなたの信仰生活にとって非常に大きな鍵となります。それにあなたはその方を祝福しなさい。これはあなたの信仰生活を飛躍的に大きく作り変えていくポイントとなると幸せになります。耳鳴りのしている方、イエス・キリストによって今耳鳴りを消えてなくなれ。手首が痛かった方、今イエス・キリストに聖霊の力を注ぎます。癒せよ。ありがとうございます。主、あなたの癒しを感謝いたします。感謝します。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。それではお賛美します。時間もしていますので、長崎教会の方はすぐ方々と